い、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、いよいよ桜のシーズンでございまして。
そうですね、あっという間に春の訪れが
ね
ねえやってきて嬉しいですね。
ねえ、もう例年だったらわーって言ってね。
ああ、そうですね、花見だっつってね。
そうだね、西宮は宿川かな。
ああ、宿川ね、もう名所ですよね、桜の名所。
そこは通りたいけどちょっと通りにくいね、今のこのご時世
は。今はね、ちょっとね無理ですね。
もう3密じゃなくて5密ぐらいあるもんね、あそこね。
そうですね、
だからまあ近所の桜で我慢しましょうか。
そうですね、近所の桜もね、見事ですよ。
結構いいですよね。
綺麗綺麗。
はい、ということで、先週ご案内させていただきました。
はい、
半年の更新コースですよね。
あ、はい、半年コースですね。
はい、早速多数の皆さんにお申し込みいただきまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりなんでしょうね、この新しい皆さんがこう入ってくると、
はい、
雰囲気がね、
なんかね、新鮮な風が吹いてきたようなね。
ね、瞑想会でもね、やっぱりちょっと雰囲気変わってきますよね。
はい、そうですね。
でね、定員の、まだ30名様になっていないので、
はい、
もしなりましたらもうホームページその時点で締め切らせていただきます。
はい、
短期のコースってね、多分1年に1回ぐらいしか募集しないんで。
そうですね、めったにないチャンスですので、ね、
1回目なんですよ、ね、まだね、
この機会にね、
はい、
早めに応募していただけると嬉しいですね。
そうですね、この機会をお見逃しないようにしていただきたいと思います。
はい、
はい、でですね、来月オンラインセミナー、
もう早いですね。
早い、
もう
来月。この間フェス終わったと思ったら
本当に
そう、
でね、ビッグイベントが終わったと思ったら
ま
た、
そうなんですよ、
セミナーが、
でね、タイトル決まりまして、
お、
はい、千年先の教科書、
ああまた
ということで、
すごいキャッチなコピーですね。
もしもですよ、
はい、
千年先にもまだ人類があったらですけどね。
本当ですね。
人間業界の常識は一体どうなってるのか。
いやー、もう分かんないですね。全てひっくり返ってるかもしれないですね。
大胆予想してみたいと思うんですけども、
はい、
それでまあセミナーの後半では、グループトークと、質疑応答のコーナーとか、
はい、
まだざっくりまだ1ヶ月ちょいあるんで、
はい、
これから詰めていきたいんですけども、これね、今から1000年前って平安時代なんですよ。
あ、そうですか。
平安。
平安時代。
そう、全然平安じゃなかったというね。だからね、千年後って今とはもう常識真逆になっていてもおかしくはない。
そうですよ。100年でもね、だいぶ変わりますもんね。
ねえ。
うん、
だからね、これまあ予想して僕別にそれ間違ったかどうかって僕分からないわけですから。
そうですね。
というか誰も分からないと。
分からない、誰も分からない。
だからね、適当に。
そうですね、予測はし放題ですよね。
そうですね、やってみたいと思っています。
はい、
第9回ですね、もう。
はい。
はい、オンラインセミナー4月25日。
はい、
日曜日13時からということで、僕はもうその頃には、59歳になっておりまして。
本当ですね、もうね、はい、
さよならこんにちは還暦みたいなね。
そうですね、いよいよ、
いよいよね、もう
ちゃんちゃん、赤いちゃんちゃんこ、
ちゃんちゃんこ着ながら当日やってみたい。 いや、まだ59なんでね。
はい、
はい、まだ今今日58ですよ。
そ
う、まあどうでもいい話なんですけども、当日は皆さんとご一緒にこの千年後の世界、
千年後の世界
を楽しんでみたいと思っております。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 さて本日のテーマは人生を 100% 思い通りにする方法です。
わお
めちゃくちゃです。ついに正体表しやがったなと。
ああ、なるほど。
結局願望実現かよと。
うん、うん、うん。
なんて声が聞こえてきそうなんですけども、もちろん今更ね、アファメーションやってくれなんてね、そんなことを言い出すわけじゃないんですよ。
そうですよね。
だって、超ラジのテーマっていつも地味でしょ。
地味、もう、地味にも程があるっていうほど地味ですよね。うん、
だからたまには派手に行かせてもらおうかなと。
ね、ワクワク感がゼロですからね。
そう。でもね、まあこれ釣りのタイトルじゃないので、
はい。う
ん、中身むちゃくちゃってわけじゃないんで、
うんうんうん、
最後までちょっとお楽しみいただきたいなと思います。
はい。
はい。さてね、まずは、快楽か、安らぎか。
うん。
という話から入っていきたいと思いますが、
はい、
どうせなら両方くれと。
どうせならね、両方欲しいですよね。
ね、
どっちも
東京も行きたいし大阪も行きたい。
そうですそうです。
でもね、そういうわけにいかないんですよ。
いかないですね。
なぜならこの2つって、
うん、
似て非なるもの。
そうですね。
そうなんですよ。
全然違う。
そうなのよ。でね、まあほとんどの人間が欲しがっているのは快楽の方なんですね。
間違いないですね。
ね。で、快楽というのは、何らかの条件が必ずある。
うん、うん。
うん。お金が手に入ることであったり、
はい。
素敵な異性と出会うことであったり、
はい。
ね、なんか仕事のノルマを達成することだったり、
そうですね。
ね、誰かに尊敬されることであったりとか、
うん、うん。
とにかくこの思考が条件付けをしたハードルをクリアしないと、
うん。
快楽を味わうことはできない。
そうですね。
ですよね。
うん、条件を満たさない限りね。
そうなのよ。だからね、逆に言うと、もしクリアにできなかったらどうなるのかと。
うん。
これ快楽の条件ってもう苦の原因になってしまうわけですよ。
そうですよ。苦しいですよ。それが得られない、満たされないとね。そ
う。だからね、快楽快楽って言うけども、実は苦楽のゲームなんですね、これって。
そうですね。ね、苦楽のゲームですね。
そう。で、まあ当然ながら人間って快楽主義なので、
はい。
どうすれば条件をクリアできるのかと。
うんうんうん。
思考は常に考えている。
そうですね。
ね。で、まあ検索したり、まあアマゾンでこうね、ベストセラーを探したりね、はい、うんうん、成功法則や願望実現。ね。
やったやった。もう私もやった。
ね。あとは高次元にGOとかね。
はい。
だったりするわけですよ。
うん。
うん、で、まあ、一方の安らぎとは何なのか。これはね、今までちょっとお話ししてきた、この思い通りに従う思考。
はい。
が、なくなった時に感じる平安なんですね。
そうなんですよね。
そうなんです。だから似て非なるものになるわけですよ。
ね、真逆ですね。そう。パラドックス。うん。
だからまあ、要するにまあ、思い通りからの解放。
ですね。
うん。ああ、もう思い通りにならなくていいんだ。
うん、
欲しがらなくてもいい、
うん、
何も手に入れなくてもいい、
うん、
なんて素晴らしい気分なんだろうってなるんですよ。
もうこんな解放感はないですよね。
そうだからね、うん、自分が私から解放されるという、
はい、
ちょっとわけのわからない、
うんうん
うん、でも最高にこう爽やかなね。
そうですね。
平安安心静寂、
はい、
これ以上ない安らぎ。
そうなんですよ、うん。そう。
ここにはね、クリアすべき条件が一つもないんですよ。
そう。ないから、そのままで、
そう。
安楽の世界なんですね。
そうなんですよ。だから今ここに存在しているだけで OK なんで、
うん。
誰にでも可能性があるわけじゃないですか。
そうそうそう。そうですよね。ね、うん、どんな人でもね。
そういうことなのよ。うん、
条件に。
生きてりゃいいんですから。
生きてりゃいい。ただ生きてりゃいい。
そう。しかも一度この安楽に、出会ってしまうと、うん、失うことがない。
そう。だから、得るも失うもないね、大安心の世界ですよね。やっぱ快楽っていうのは得たり失ったりするからね。
その通り。うん。快楽は消えてしまう。
消える。
うん。早かったら、まあ、1時間とか。
そうですね。
うん。長かっても、うん、まあ、長くても1ヶ月とか、そんなんちゃいます？
だってね、手に入れた瞬間がピークですもんね。
その通り。 でね、しかも一度クリアしてしまうと、
はい、
条件もさらに上がっていくんですよ。
ああ、もっともっとね。
そう。
もっといいものが欲しくなりますよね。
だって90点で感じた快楽は、
うん、
もう90点では感じないようになるんですね。
満足しなくなっちゃいますもんね。
そう。いやもう91点、100点ってなっていくわけであって、
はい、
実に面白いんだけども、うん、キリがない。
キリがない。本当にエンドレスですよ。
そう。
この快楽ゲームはね、
うん、だからねどっかで疲れてくるわけですよこれ、
うん
うん、で僕ももう早々と20年前に嫌気がさして、
うん、
もう40手前でどうすればこの無限ループを止めることができるんだろうかと、
はい、
でようやく見つけたのが今やってる自己調なんですね。
そうですね、
はい、
やっとねたどり着いた。
そうなんですよ。でね実際にね苦楽のゲームをやめてみて分かったのは、
うん、
人間って別にこのやりたくてやってるわけじゃないんですよこの苦楽を。
いや本当ですよね。
うん、
うん、
だから頑張っているうちにいつか安らかな現実がやってくるだろうと思い込んでやってるんですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、もう脅迫観念が原動力ですよね。
そう、
人
生の
ね、
もうそれしか教えられてきてないので、
はい、
やるしかないってやってるわけであって、
うん
うんうん、でもね今この瞬間しかないこの宇宙で幸せに条件付けをするということは、
はい、
今私は幸せではありませんと宣言しているようなもんなんですよ。
そうですね、うん、
だって条件をつけるということは今じゃないってことじゃないですか。
うんうんうん、そうですね、うん、もう条件というのは未来のものですもんね。
そうでしょ。でも今しかないんですから、
はい、
うん、だから今私は幸せでありませんという現実がまた再びやってきてしまう、
うんうんうん、
でも幸せをもちろんやってきますよ。
はい、
クリアもするんだけどもクリアし続けるこの苦しみ
ねえもうしんどいわ。
そう、まあ仕事ならまたしも、うん、プライベートでもやるのかと、うん、はい、さていよいよまあ人生を 100% 思い通りにする方に入っていくのですけども、
はい、
こっから実は長くなりそうなんで
、
うん、これはね、また前編後編に分けさせていただいて、はい、後編でじっくりとお話ししてみたいなと思います。今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではあきさんの方からお願いいたします。
はい、私はランランさんの日記より抜粋いたします。
はい、
願望実現をやればやるほど苦しさが増して苦しみから楽になりたいのが入会の動機でした。ずっと良くなりたいと思っていましたが最近ではこれもドラマかと思ったらなんかどうでも良くなりました。疲れます。
うん、もう本当先ほどの本編の話
そうそうそうそう、そのまんまですよね。
ですよね。
はい、
うん、疲れるわ、
本当疲れますよね、よくわかります。
はい、
うん、このね、うん、私、まあ、イコール思考が中心に、ね、はい、なっているドラマっていうのは私のドラマっていうのはやっぱり良くなったり悪くなったりね、
まあ、当然
繰り返しで ね、
そうだよね、うん、条件があるんでね。
そうそうそう、
うん、条件に合ったり合わなかったり。
そうなんですよ。だからキリがないんですよね。
そう、
うん、条件付けの幸せっていうのはね、
うん、
全然もう落ち着かない、
うん、
それを追っかけていると、
うん、はい、はい、
でそんな二元性のドラマの中にはもう絶対安心はないっていうことなんですね。
そうだね、先ほどの安らぎってやつよね。
そうです、そうです。
はい、
でもねこれが、うん、あもう全てただのドラマだったんだっていうことに気づけば、
うんうんうん、
本当にどうでもよくなってくるっていうね。
そうだね、
もうここでなんか本当自力が尽きて余計な力がエネルギーがね抜け落ちてもう今このままにね、
うんうん、
本当に 安らげるっていうことなんですよね。
そうだね。だからね、うん、まあ自己調をやられてる皆さんってもうドラマだと気づいた瞬間にそのドラマから降りる。
そうですね、
うん、それができてきてるので、
はい、
ずるずるずるずるいかないんですよ。
うんうんうん、
そうですね、うん、そうそうそう、うん、だから昔多分ランランさんわからないけども、
うんうん、
多分1週間2週間3週間と、
はい、
ドラマの中に入ってずっとそこで苦しんでたり、
うんうんうん、
抜け出す方法を考えたり、
はい、
うん、いろいろ長引いてたと思うんだけども、
うん
うん、パッと、ね、ドラマを気づく方法ってもうこちらでもお話してるので、
はい、
うん、すぐ気づいちゃうよね。
気づきます気づきます、うん、ね、もう見抜く力がついて、ね、
そういうこと
ますよね、
はい、
ドラマだって見破るとね、
うん、
あ、なんだってね、
そうそう、もう本当にどうも、そこでやめとこうっていうこと
よ
ね、
やめよっていう感じね、
はい
はい、なのでもうこの私っていう主体から解放されると、うん、ずっと今ここにあった絶対安心の世界にそのまま安らぐことができますよっていうお話でした、
うん、はい、ありがとうございます、はい、僕は陽子さんの日記です。
はい、
移動している感じがなかった。場面場面が現れているような。動いている感覚はあるけど、動いていなかった。ここがどこか分からなくて、混乱や恐怖を感じたことがあったけど、思考がわーわー言ってるだけだった。これしかないのに、どこもそこもありゃしなかった。ということでございまして、
はい、いいですね、うん、
最近さ、まあ陽子さんのようにこう軽く検証体験される方が、
はい、続々とね、
ね、もう普通に上がってくるようになりましたよね、うん、日記の方に、
本当、うん、そうですね、
あのね、20年前30年前って、
はい、
検証や悟りというと、
うん、
まあ禅寺で座禅修行しているか、まあ、うん、密かに瞑想を生きがいにしているか、
はい、
ほんとね、小さく限られた世界だったのに、
そうですよね、
うん、もうここではなんか普通に生活してる主婦の方とか OL の方とか、
そうですね、一般的になったというかね、
本当に普通の方々がもうぴょんぴょんと、
こう、そう、なんか特別変わってる人とか変人とかではなくて見るからね、変人のような人とかではなくて、
まあ、僕らみたいな
主婦の方とか、
ね、そうね、僕らみたいなちょっと変わっている経歴ではない普通の経歴の方々、
そうなんですよ、
うん、それももう陽子さんなんか1年半じゃないですか、
そうですね、
うん、
そんな短期間でね、
そうなんですよ、いよいよ時代も変わってきたなと、うん、
変わりました。でやっぱりこの場の、うん、力、場の空気感っていうんですかね、この共鳴のエネルギーが
すごい、
ね、こう広がっていって次から次へと、
そう、
やっぱり目覚めていって
る、やっぱり響いてるんだよね、みんなに
響いてると思います。
うん、だから、ね、動いてる感覚はあるけど動いていなかった、
はいはい、
とか、
うん、もうこれね、
これしかないのにどこもそれもそこもありゃしなかったなんてね、
まあ、ありゃしなかったっていうのがいいですよね、
うん、書いてるけど、これ実はすごいこと書いてあるわけですよね。
そうですね、
うん、だからね、もう自己調全体がじわじわ動き出してきたなと、
来てますよ、
ね、
来てる、
うん、感じなんで、もう我々ガイドも、
うん、
皆さんの日記読むのがすごく楽しみですよね。
楽しいし嬉しいし、
はい、
ね、
そう、
本当にありがたいですね、
うん、はい、だから日々やってれば、必ずどうにかなるので、
はい、
うん、今まだちょっとっていう方もですね、もう時間の問題ですので、
はい、そうですね、
はい、日々淡々と皆さんでやっていきましょう。今週のシガデマッカ、ここは人間動物園です。
人間動物園、
そう、あいつは本当に嫌なやつだとかね、うんうんうん、こんなやつには絶対関わりたくないとか、
はい、
あっちこっちの檻から
もう、檻から、
そう、似たような言葉が飛び交うんですよ。
うん、
ですから思ったり思われたりしてるんですね。
そうですね。
そう。でね、このね、人間動物園って、はい、感性も性格も点でバラバラの動物たちが、
うんうん、
まあ、人間という動物がですね、はい、なんと70億頭もいるわけでしょ。
すごいですよ ね、
地球は巨大施設なんですね。でね、恐ろしいのは人間が、
はい、
自分はまともだと思っていることですよ。
いや、怖い。だからそれが狂人っていうことですよね。
まあそうですね。だから、ね、こっちから見ると、
うん、
確かにあっちはおかしいんだけども、
うんうんうん、
あっちから見ると
こっちがおかしいね。
そう、こっちおかしいんですよ。だから要は全員が変人なんですね。
そうですね、
うん、だからね、もう分かり合えなくっていうのはね、もう仕方がない、
仕方がないですね、
うん、でもね、せめて変人同士だということは認め合いたいものでございます。
はい、そうすると楽ですよね。お互い変人なんだっていう
こと
ね。
そういうこと、
ちゃんちゃんっていう感じ
でございます。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ、
良い休日を。